休日会議。
こんにちは、アイマーちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのですね、この音声が配信される日がまさしく10月15日だと思うんですけど、はい、菅さんのお誕生日という。
ああ、
おめでとうございます。そうです
ね、ありがとうございます。
まだこの音声撮ってるのは数日前なので、厳密にはまだ年を重ねていないんですけど、
はい、
二人の占い師さんから死を宣告された
年
を、いよいよ終えようとして、
終えるね。
終わった段階ですけどね。
うん。外にあんまり出ないようにね、もう本当に。前も喋ってたっけ、こんなこと。
聞かれないように。
ついに。そうですね。その日に、
はい。
幼稚園のね、
あ、
はい、願書を取りに行って。
はいはいはい。
面接があるってことなんで。そうそうそう。
緊張ですね。
ちょっとね、そう。そんな、そっちの方に今、
はい、
意識は行ってますね、僕はね。はい。
なんか今年、この1年、なんとかするぞみたいな抱負とかってなんか、あるんですか？
え？
いやいや、年を重ねて抱負みたいなのがあるんですか？
元旦みたいな感じで。
元旦みたいな感じで。
いやー、いやまあ、とにかく無事にね、
はい、
この闇を越えられてよかったなと。
そうですね。
だって今までちょっとでもネタ的には言ってたけど、
はい、
やっぱちょっと恐ろしいじゃん。
そりゃそうですよね。
だから20代の頃からその言葉が残ってるっていうか、
はいはいはい。
もうそれとお別れできるっていうのはね、
はい、
最高っすよ。
生まれ変わったみたいなもんですから
ね。さあね、だから年末さ、
はい、
この前その、東久留米の
事
務所のチャットワークでシェアしたけど、
はい
はい、まあ、やたら予定が。
そうですよね。ちょっと、お忙しい感じですもんね。
セミナーだらけになってる気もしなくもないというか、
うん、
あんまり僕、同じ資料を使わないスタイルだったけど、
そうですね。
さすがに。
いや、無理です。
厳しいかな。うん。来る人に合わせて、
はい、
文言を変えつつも、伝えるところはもう絞って、
うん、
っていう風にしていかないと、うん、なかなか作り上げられないね、これね。
そうですよね。いや、でも、まぁ、ちょっと話違うかもしれないんですけど、僕はその100回前を聞き直してて思うのは、
うん、
同じこと言ってますよ。
本当に？
いつも同じこと言ってますよ。
今回はセミナーが多い。セミナー、まぁ、トークライブ、書店とかのトークライブも、
はいはいはい。
ね、12月はあるし、
はい。
まあ、月1回そのマーチャントクラブとは別途のセミナーもあるし、昨日とかはね、
はい、
ああ、予定がいっぱいあるなと思ったら、ちょうどその出版プロデューサーの山田さんから連絡が来て、
はい、
1月10日厚木11日江戸スターみたいな連絡が来て、もうそこかと思ってね。
もう決まってた。
もう来年も最低セミナーが4つあると。
はい。
で、なんて言うんだろうね、こう、例えばさ、
はい。
クロージングセミナーであればさ、
はいはい、
話すこととかね、毎回決まっててとか、
ね、うん、
だから、なんかね、大阪でさ、ケンタと、
はい、
まあ、話した時さ、
はい、
なんか20回とか、月に3、なんか、
1回のローンチで50回って言ってました。
50回、
はい、
50回やるとかいう方もね、いるから、そういう方と比べればとは思うんだけれども、
うんうん、
これね、毎回そのオリジナリティ出したい願望があるからね、クロージングセミナーはもちろん内容変えちゃったら、
はい、
そのね、制約率とかなんとかがいろいろ、こう、何がいけなかったのか判断基準がね、
そうですね。
難しくなるんであれだけれども。まあ、ね、12月28日の忘年会までは、ちょっと突っ走る感じですね。うん。
体調が心配ですけども。
体調がね、
はい。
うん。やっぱり、ね、咳がね、
はい。
止まらなくない？その、出会った頃から。
ですね。本当そうだと思いますね。
うん、
で今回今日僕ちょっと持ってくの忘れてきちゃったんですけど、
うんうんうん、
誕生日プレゼントはその健康系に寄せたんで。
うわ大事かもしれないね。うん、ありがたいね。
また、後日お渡しします。
はい。
で、ちょっと話、それるかもしれないですけど、今思い出したんですけど、
うん、
以前その味方塾でご一緒させてもらった小田さんいらっしゃるじゃないですか。
はい。
で、小田さんが、その、なんか、生年月日と名前からなんか占いみたいなのをできるということでやってもらって、
うんうんうん、はい。
で、あと、他に見てもらいたい方いますかって、菅さんのも出して
もらって。はいはいはい、はい。
おぉ今思い出した
んで。ないないない、うん。
簡単な要約部分だけですけど、はいはい、 いいっすか言って。
なんか、その、次の課題降ってきたら嫌だよ。せっかく誕生日になって。
ええー、次の課題じゃないです。あの、要は、こういうタイプなんじゃないですかみたいな、はいはい。
うん。
あの、他の占いやった時って真逆だったじゃないですか。
真逆が多いよね。
はい。じゃないですか。うん、で、今回はその、なんか性格とかじゃなくて、なんか自分で選んでなんとかじゃなくて、
うん。
生年月日と名前のやつらしいんで、
うん。
ちょっと簡単な要約部分だけ読みますね。
うん。
菅さんは、自分の自己をしっかり持つマイペースな方で、正義感のあるリーダータイプ。感性、直感力に優れ、見た目は柔らかだが、完璧主義者で自他ともに厳しい。で、僕ですね、小川さんは、地位名誉欲はあまり関心なく、常に自然体で自分らしく生きたいがベースにあり、常に全体像を把握して、納得するまで動かないところを持ちながら、今何をするかが明確になるとすぐ実践。また、好奇心旺盛で何にでも興味を持つので情報社会の伝達者で能力を発揮しますと。世間に対して大きく展開していく菅さんに対して、実質的な細かい部分をフォローしていくお母さんの関係性はベストだと思いますみたいな。
ああ、じゃあいいんじゃないですか。
これは、なんか僕あんましん、なんかこのね、このお名前出して言うのもあれなんですよ。
そうだよ。
そうだよ。僕あんまりそう、例えばその他の診断テストみたいな、
うん。
選択してって、いろんな選択肢から、うん、選択してってこういうタイプですねっていうのは、まあわかるんですよ、
うん。
でも、そういうのじゃなくて、生年月日と名前でバンって出てきたものなんで、正直そんなに、
うん、
だって、同じ日に生まれた人と同じかって言ったら、違うだろって思ったんですけど、でもなんか分かる部分あるなと思いつつ、
うんうん、
でもどうなんですかね、あの、
いや
難しいっすね。ね
まあ、
はい、
なんだろうね、僕もそういう世界全く知らないけどね。はい、うん。まあ僕ら、まあ健太の場合もちょっと違うかもしれないけど、
はい、
その、会社でさ、代表をこうやってるとさ、
はい、
まあだんだんこうキャリアも積んでいくと、
はい、
誰からもこう、指摘を受けないような。
はいはいはい。
うん、で、まあ常にその、自分で決断して自分で解決していくっていうスキルは求められるものの、
はい、
なんか、こういうところで、右と左どっちに行こうかなと思ってるときに、
はい、
なんか聞いてみたくなるとか、そういうのはある。
ああ、
うん。
確かに。
どっち行こうかな、どっちもいいんだけどな、みたいなとき。うん。いやー、そうなんだね。
なんかまたしても相性いいですねって、言っていただきました。
なるほど。
いや、もう僕は、菅さんは、その、完璧完全主義者だ。で、自他ともに厳しいっていうのは、わかるなと思いますけどね。
本当、私生活のこのゆるさ。
はい、いやいやいや、
見てこの部屋。今大変なことになってる、
ね。完璧な配置なんだろうなと。すぐ手が届くという。
うん。
その、なんか、例えばなんですけど、なんかこう、金子さんとかと、レターとかデザインに関しての妥協のゆるさなさはもう、完璧主義以外の言葉が思いつかないですけどね。
ああ、いや、なんかね、まあそう。ね、最近もね、
はい、
その連帯誌が続くのが気持ち悪いという話を、なんとかな、なんとかな、
あ、はいはいはいはい、
あと、その、脳を使うときとかさ、
はいはいはい、
別に、脳を2回入れることがダメとかはないんだよね。
はいはいは
いはい、ないんだけれども、その、国語の授業みたいなのはすごいしたりとかね。
僕は人には脳は2回までだよって伝えてますね。
そうだね。なんかそういう、でもこだわりはあるからこそでも自分でやりたくもなっちゃうからね。はい、確かにね。
なんか面白いなと思ったんで、ちょっとピックアップしました。
そんなことがね。帰りの？
帰りの、はい。
あ、そういう時にね、さっと見てもらえるんだ。次見ていただこうかな。
はい。また会った時に詳しく解説しますねって
言
ってい
ただいて。
解説お願いしたいなと思っております。
はい、楽しいな。
でですね、今回ご質問いただいております。うん、はい、これお名前は出した方がいいんですかね。出さない方がいいですかね。
あ、まあ、じゃあ出さずに行きますか。
OK です。うん、K さんからですね。
はい。
はい、おはようございます。いつもありがとうございます。休日会議に質問をお送りさせていただきます。可能であればご意見伺えれば幸いです。菅さんや小川さんは多分本名ですよね。
どうかな。
どうでしょうね。はい、本質的に。なぜ人はビジネスネームを使うのでしょうか。自分の名前が嫌いだから、会社、周りにバレないため、副業だから名前を出せない、後ろめたいことをやっているから、てんてんてんと。 視点によって良い点悪い点はあるかと思いますが、ふと疑問に思いましたというご質問ですね。ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
まあ僕とか菅さんが本名であるかどうかは置いといて本名です、うん、本名ですけどね。はい、そうですね。
なんだろう、あのね、
はい、
例えば2004、5、6、7年とか、
はいはい、
あの辺で、
はい、
アフィリエイトをやる方の流れの中で、
はい、
ハンドルネームつけましょう的な流れはあった。
というか、あれですね、もともと、その、アフィリエイトをやるって言ったら、ハンドルネームみたいなのが基本じゃなかったです
か？なんかあった。
で、
うん、
メルマガで特許法というか、あの、要は、名前出さなきゃいけないよみたいなので、
うん、
一悶着あったじゃないですか。
うんうんうんうん、
で、まあ結局いろんなルールが、ルール、抜け穴っていうか、やり方があるってことは今はもう分かってるんですけど、
うんうん、
その時に、なんか本名派と、
うん、
ビジネスネーム派でなんかすごい分かれたイメージが僕は持ちましたけどね。
まああと副業的要素も昔の方がむちゃくちゃ強かったからね。
うん、そうですね。
だからまあハンドルネームであれば、
はい、
まあ副業がバレにくいとか、
うんうん、
キャラも作りやすかったんじゃない？ね、もしかして。
うん。でも確かに、あるなっていう側面というか、なんかその、そんなに、なんか思ったことを全部言えばいいってもんじゃないじゃないですか。
うん。うん。
いろんな場面において。
うん。
で、それは、社会に生きてるわけですから、
うん。
その、こういうことは言わない方がいいよなっていうものなんてたくさんあるじゃないですか。
うん。
っていうの、例えばじゃあそれがアイコンとか、
うん。
ビジネスネームで、もうキャラ、立てたキャラで行こうっていうのだったら言えるとか、
うん、うん。
っていうのは正直あるなって思いますね、
うん。あとはなんかそうだね、後ろめたい人はもちろんいるだろうね。
そうですね。
その、うん、確信犯的な。
はいはい。
まあ、ね、その変なプロモーション打つときに、
はいはいはい。
芸能人の名前使っちゃうとか。
そうですね。
検索されてもその芸能人が上がってくるみたいなのとか、
はい、
あとはまあその、恋愛とか、
はいはいはい、
まあ、アダルト寄りな、
うん、
まあアフィリエイトなり、ね、
はい、
やってる方は、単純にこう後ろ、めたいというか、その、
うん、
本名である必要性がまた、微妙なところも、
うん。そうですね。本名だと逆に活動しにくいっていうのはある、
うん、
部分もあると思いますけどね。
ただまあ、軽いノリでハンドルネームでつけちゃったんで、
はい、
すぐ辞めちゃうみたいな人もね、
あ、
いたりとかもするけれども、ね、なんだろうな、ね、例えばオンラインゲームとかだとね、
はい、
もちろんみんなね、
はい、い
ろん
な
ハンドルネームだけども、
はいはい、
そう、刹那だらけなんだよね。
流行ってます。
冒険してると、刹那がいっぱいいるとかね。そういう、なんだろう。それをもしハンドルネームでビジネス活動するとかは、
はい、
黒歴史になる理由がね。
そうですね。
うん。漆黒のなんとかとかね。十字架マークを両サイド
に入れて、ね。ああ、いますね、いますね。
クラウドみたいな。
モバゲータイプですね。
ちょっとまあ、仮に懇親会とかで呼ばれるとき辛い。っていうのもあるしね。うん。
膨らめのね、名前になりがちですけど
ね。うん。あ、本名であるに越したことはないですよ、やっぱ。
そうですね。以前、まあ、菅さんがおっしゃっていたこととしては、
うん、
その、要は、本名でやるっていうのは普通だと。
うん。
で、ビジネスネームでやるのであれば、それはもう、マイナスからのスタートだから、その分何かで挽回しなきゃいけないよねっていう、
そうそうそうそう。
おっしゃってたので。
顔が分かって、うん、で、まあ、普通のこう、別に後ろめたいビジネスじゃない場合
は、
はい、顔が分かって名前が分かるに越したことはね、
そうですね、
ないから、
うん、
ハンドルネームでアイコンでも、いける人はもちろんいっぱいいるけれども、
はい、
っていうとこだよね。
うん、
あえて、じゃあ自分がスタートするときに、マイナス要素になり得るものを入れるかどうかってことだよね。
うん。
うんうんうん、あと、まあ、ハンドルネームつけるときは、
はい、
例えば自分の字が、読めない場合は、まあ、ひらがなにするみたいな。
そうですね。非常に読みにくいとか。
うん。二通りの読みがある。まあ、
はい、
市場と市場みたいな。わかんないけど。うん、
そういうことですね。
はい、そうそうそうそう。ただね、こう、黒歴史になるようなもので活動をして、
はい、
親にこれあんたとかね、聞かれてる辛さとか。
それは辛いですね、
うん。漆黒のなんとかってあんたみたいなのは、ちょっと、ね、あれなんでね。やっぱ、こう、普通に、まあ、副業してる方とか、
はい。
まあ、そういうのいろいろある、ね、会社になんとかってあるのかもしれないけれども、うん、うん。 は本名で行きましょうよというところですね。
うん
う
ん、性質もあるかもしれないですね。
うん、
逆に例えばなんですけど、
うん、
本名が芸能人と名前と被ってたらどうします？僕ビジネスネーム使う
かも。ああ、使うかもしれない。そういうのはあるかもしれない。
だって勝てないもん。
そういうのあるかもしれない。逆にね。
はい。
うん。だインフォ侍はもう何十歳になってもインフォ侍って呼ばれてるん
ですよね。ああ、そうですね。
うん。うん、まあ、そういうのも考えながらね。つける場合はつけるというか。
はい。
だって小沢くんの場合はもうあれで定着、は
い、しちゃった。
しちゃってるから、うん、まあ小沢くんも多分だけど、
はい、
あの時のアフィリエイトの流れでいけば、
はい、
あ、自然とじゃあハンドルネームつけるんだな、みたいなところでやってて、だから本名もね、全然出てるし、
うん、
ただ切り替えるタイミングが、みたいな。もうみんなが、小沢さん、小沢さんって呼ぶ、みたいな。だったら
っていう。タイミングなくなっちゃった、みたいなもんですよね。
うん。な感じかね。
うん、確かに。例えば、あとあれじゃないですかね、その、教えて、誰に教わるか、みたいなところというか、
うん、
教わった方が、例えばアフィリエイトをやろうと思って、アフィリエイターの方から教わった時に、その方がビジネスネームというかハンドルネームだったら、ハンドルネーム付けがちになりそうです。
ああ、それはあるかもね。
スタートが。はい。
うん。そうかもしれない。うん。どっちじゃなきゃダメってこともないん
ですね。そうです
ね。うん。今まで言ったような理由から、
うん、
判断してもらえたらいいんじゃないかと。
ね、うん、どっちでもうまくいってる人がいるので、
うん、
ね、
うんうん、
やり方なんだと思いますけど、
うん、僕の場合はやっぱ最初にさ、
はい、
履歴書アップしたからね、
ああそうですよね、
ネット上に、
うんうん、
だからもうそのままだったと、
はい、
あとアフィリエイト、
はい、
アフィリエイトやってた時なんて僕あれだよ、
はい、
そうめんマンのサイトでやってたから、
あ、そうですね、
はい、そうめんマンのひらがなの友明でやってたから、
へえ、
うん、そうだね、そのなんかアフィリにハマってたらわかんないよね、
はい、友明でいたらしいですね、
うん、うん、こうか
な、あまり答えっぽくはないかもしれないけど、
本当になんかどっちでも、
はい、そうですね、うん、うん、なんか入り方というか、だからこそ僕はその最初に、アイマちゃんと事務所に来たときに、なんかビジネスネームでやるかどうかっていう選択肢はなかったっすもんね。
なかったね。
はい。うん、普通に、本名でやるでしょ、みたいな。だから僕も全く疑問に思わなかったですし。
うん。
で、しばらくしてから、ビジネスネームってあるんだ、みたいな。もちろんなんか分かりやすい、ね、
うん、
のもあれば、本名っぽいのもあるじゃないですか。
副業でザ・インターネットビジネスみたいな感じじゃなくて、
はい、
やっぱ、こう、少なからずこう事業みたいな感覚で捉えてたんでね、はい、
うんうん、
やっぱ本名が当たり前になってたなというのは、うん、うん、
ですね。本当ね、出して問題ないのであれば出せば出した方がいいと思いますし、うん、出すのに問題があるのであればね、うん、ビジネスネーム使うのも一つの手段なのかなっていう。
小川健太もね、有名人がやっぱいるから、
いやー、
ね、
ピッチャーとアナウンサーでしたっけ、
うん、
強いんですよ。なんか、つながり検索あるじゃないですか。
うん、
あれで、菅さんの名前出すと、ピッチャーと繋がってました
。関連キーワードでね、
はい、
小川健太スペースで、誰だったかね、
あと前田敦子。
前田敦子って出てるぐらいだもんね。
はい、今残ってるかわかんないですけど、うん、はい。
そうなっちゃうとね、逆にこう。
でも僕ビジネスなるの良かったんじゃないですか。でも僕の方先に生まれてるんですよ。
うん、
それきついな
ぁ。ね、加藤義郎で検索しても絶対的不動の、
ね、超えられない壁が
人がいるしね。
そうですね。
うん。そっかそっか。
じゃあそしたら僕もなんかある日突然ビジネスネームになってるかもしれないですね。
ね、ありふれってなんかこうね、すごい人が、
はい、
と被っちゃうようであればさ、
はい、
打ち出し方としてありだよね。ありですよ、それは。うん。
いやもう今
さ、読みづらいもありですよ。うん、っていうところだよね。ケンタ今から変わってもね、
はい、
うん、まあ、一生懸命広めるけど、
はい、うん、でもどうしましょうかね。何も考えてなかったですけど、いや難しいですね。
はい、
また、
まあ、僕らはね、
はい、
本名で活動しておりますというところですね、
はい、
最後に。
またビジネスネーム決まったら報告します。
はい、そうですね。はい。
はい、ということですね、100回前行こうかなと思うんですけど、うん、ちょっとすみませんね。第81回休日会議ですね、
はい、
この時ですね、僕が風邪ひいてまして、
うん、
で、菅さんも風邪ひいて。
僕もひいてるんだ。ちょっと僕はいい時じゃないんだね、またね。また風邪ひいてた時、ね。
菅さんがおっしゃってたな、いやもうずっと具合悪いからこれがデフォって言ってた。調子いい感覚がわかんないみたいな。
そっか、そっか。基準をね、下げるとぐっと楽になるっていうのは、ね、あったけどね。
そうですね。
確かに。はいはい。
で、内容は、いくつかあったんですけど、例えば、うん、そう、その前回か、その一回前が、なんかサポートについてだったんですけど、それに対して思い出したことがあると。
うん。
いう話だったかな。早すぎる効率化ってどうなんだと。効率化するのは早すぎやしないかと。
うん。
いう話で、例えば、サポート大変だから、なんかこう、一対一じゃなくて全体にフォローする形でやるとか。
うん。
いや、それってどうなのみたいな。
うん。
そこ楽したら伸びないよっていう話がメインだったかなと思います。
うん、
はい、
うんうん。
で、やっぱ絶対的な自信って数稽古でしか生まれないよとか。
うん。
まあ、コンサルタントになってご飯が食べられなくなるっていうケースがあるっていうのは、まあ、おかしな話だよねと。いうところとかですね、
うん。でもね、そうそう。そう、コンサルタントなのにご飯が食べれないっていう人。
はい、
まあ、その、ね、マーケティング系のコンサルで。はいはい、やっぱそこはありえないって今でも思ってるんだけど、
そうですね、うん、
でもね、反対派の意見も結構あるんだよね。
へー、うん、どんな感じですか？
いや、明日からあなたもコンサルタントみたいな、ああいう人たちでね、はいはいはい、ああいうのを教えてる方々、
はいは
い
は
い、いや、無理でしょうと、やっぱり。うん。
そうですね。
うん、まあ、知識はね、はい、身についたとしてもさ、
はい。
うん。昔だったらわかんない、そういうのも。いいのかもしれない。あとは、そういうコンサルティング会社とか入れば、そのバックボーンでいろんな資料とかね、蓄積されたものがあるというので、新卒1年目から仕事をね、取ってくるってあるかもしれないけれども、こう、僕らみたいな小さな会社の人間がコンサルティングをやるということは、やはり自社で結果が出てるからこそ伝えられるものがあるという。普通だよね、これね。
普通だと思いますけどね。
うん。っていうのはね、
うん、
まあそうだ、あとサポートのこと、
はい、
もう改めてそうだね、もう一回言うと、まあなんか商品販売した、
はい、
でサポートに関してはいやちょっとこうバックエンドということで自分のサポートの値段を高くするみたいな、結構ありがちだと思うんだけど、
ね、
本領発揮できないと思うんだよね。じゃあその何十万か払われて、ね、じゃあサポートを始めるどこまで対応できるかと。うん、なると、最初のうちのそのフロント商品とかの段階で、
はい、
やっぱ積極的にサポートはね、
うん、
した方が良くて、導くスキルとか、
はい、
教える伝えるスキルっていうのはそうそう身につくものではないし、
本当ですね、
うん、バッと質問されてすぐに返せるかとなると、
うん、
なかなか、だから僕は最初の教材の時は、メールサポートをね、
はい、
ずっと無制限でやって、少しずつメールだと調べて返すっていうことができるっていうことから、
はい、
だんだん慣れていって、スカイプやってったりとか、
うん、
相談用マンション借りて今度は人とどんどん会うみたいな、
はい、
これ順をどんどん最初のうちこそやっていかないと、成長機会を本当に失ってしまうっていう、うん、
ですね。社会前で言ってた話なんですけど、自分の中でなんとなく持ってた、考え、
うん、
でも、聞かれて初めて言葉になる時って、あるじゃないですか、
うん
うんうん、みたいな。で、あと本当お金をいただきながら、なんか自分で成長してる実感をすごく得られるなっていうふうに僕は思ってるので、
うん
うん、いいですけどね。うん、
だからまあ、誰かに教わるとしたら、
はい、
教えてくれる人のモデルケース、を最初から組んじゃいがちだと思うんですよ。
はいはいはいはい、はい。
ああ、じゃあ菅さんはこうやってるから、こういう流れにやっていこうとかはね、ちょっと待った方が最終的に10年先見た時にというか、
うん、
全然違うっていう話は、まあ、スルーだろうね。うん、10年先とかやっぱ絶対スルーだと思うんで、
はい、
まあ、言わないけれども、うん。なるべく、じゃあ100部メルマガがあるとしたら、
はい、
そのうちランダムセレクトで、20部ぐらいピックアップして、
うん、
そこに対してこう無料で受け付けたりして修行するとか、
はいはい、うん、ああ、うん、いいですね。
そういう風にしていけばすごく力つくと思います。
本当、はい、いいですからね、どんどん、うん、やる環境を自分で作っていくっていうのはめちゃくちゃおすすめです。
うん。
で、あとですね、そう、教えていくタイミングっていつがいいのっていう話もありまして、
はいはい、
で、100回前の時は、その、やっぱ最初はもう実践形式、実践広告みたいな形でどんどんやってって、うん、で、成果が出てったら、まあ、そこまでの成果の出し方を教えていくよっていう方法がいいんじゃないかって話をおっしゃってたんですけど、うんうんうん、何にも変わらんすね、僕は。うん、全くもってその通りだなって思いました。
うん。その通りだと思う。本当にそう。
はい。
ですね。
なので、ま、じゃあ、まあ、いずれ教えようとか、なんかそもそも情報発信したいけど何もないよっていう方はもう同じじゃないですか。
うん。
まあ、ね、最初から何かある人の方がいないわけなんで。
うん。
本当、やっていく姿をどんどんどんどん、こう、発信していくってことをやっていくと、本当に、いいんですけどね。で、うん、僕はこれは本当思うんですけど、昔に戻れないじゃないですか。
うん。
要はできなかった頃の気持ち分かんなくなるじゃないですか。
うん。教習所の人が怖いのと一緒でしょ、はい、このくらいなんてないのめちゃくちゃ怒られるみたいな。
はい。あれは未だに怖いと思うんですけどね。なんかで、例えばでも情報発信したいなって思うときって、いや、もう少しできるようになったとか、
うん、
成果が出てきてから情報発信しようって思いがちだと思うんですよ、結構。うん、僕もわかるんで、その気持ち。
うん、
でも、大体その場合って、成果が、なんか思うように自分に火がつかなくて、成果が出ないで終わったりとか、があったりとかするんで、
うん、
あったりしますし、その最初のわかんなかった時の気持ちがわかんなくなるんで、
うん、
ほんと、実践形式でどんどん残していくのが、めちゃくちゃ自分にとって財産になるし、しかも共感を、得てもらいやすいポイントというか、同じところでつなずく人絶対いるんで、
うん、
まあ、それはもう絶対残すべきだと思うんですけどね。
そうだね。うん、どんどんどんどん発信していかないと、
はい、本当伸びしろしかないですからね、始めたては、うんうん、いや本当やってほしいですね。
あとはあれだね、
はい、
教えることで、利益を大きくしていこうみたいな、
はい、
そうでもいいんだけれども、教える導く理由は明確な方がいい
です。ああ、はい。
教える人が山ほど溢れてる中で、うんうんうん、この人なんでこんな教えてくれるんだろうと。
はい。
うん。その理由が明確じゃない限り、やってもね、うん、なんだろう。うん。いや、まあ、そうやって教える人が増えてきたからこそなんだけれども、
はい。
なんか、だって本来さ、
はい。
教えなくていいわけじゃん。
そうですね。
うん、自社でやればいいから。
うん。
うん、だから教えた方がどうなるのかってことを、僕らいくつか理由があって、
はい、
まあ、レターでいろんなところで公開してるけれども、言うと同じのが増えちゃうんでね。全く同じ理由とかまた、変なプロモーションでね、
はい、
利用されちゃうのもあれなんだけれども、うん。ないとね、
うん、
違和感を感じる、僕は、
うん。
だったら素直に、より高利益をって言ってる方が素直。
僕、うん、もそっちの方が気持ちいい
ですね。うん、っていうところで、
うん、
なぜこう伝えるのか導くのかっていう理由をね、明確にした方がいい
ですね。そうですね。
はい。
うん、で、あとですね、ちょうど2年前ぐらいなんですけど、その合宿をしたと、菅さんが。
うん。
千葉の方で。で、その、音声コンテンツ取りまくっても
らった。ああ、合宿があった。
うん。で、まあ、動画だとやっぱり編集スキル結構求められるけど、うん、音声だとあんまりいらないと。
うん、
で、最初喋ることないって言ってても、実際撮り始めると意外とできると。
そうそうそう。
で、しまいには、音声コンテンツ簡単じゃないですかって言われたと。
言われた。はい、スタートって言ってさ、
はい、
ってみんななってんだけどさ、
はい、
最終的に誰も部屋に戻ってこないってさ、ずーっと僕一人でポツンとしてたし。うん。
いや、でもそういうきっかけを求めてる方って多いんじゃないかなって思いますけどね。
でも何かこう、まあ、ああいう合宿形式とかだと、
はい、
形というか、なんか持って帰れるものがね、
はいはい、
あるといいし、ね、そう。で、エイヤーでやれるというかね、やっぱそうだね。うん。うん、きっかけなのかな、ほ
んと。うん、ですね。だし、コンテンツができちゃえば、じゃあ、次に進めやすいというか。
うん。
うん、
だから音声コンテンツ作った以上出さなきゃもったいないみたいな。
ですよね、うん。うん。
そういうことだよね。
その、順番として、やっぱり伝えるというか、やり方を教えるってなると、先にちょっといろいろ教えちゃうじゃないですか。要は、音声コンテンツ作った後に、じゃあこういう風に って、
うん、
広げていきましょうね、うん、まで言っちゃうじゃないですか、
うん、
でも実際はつか響きやすいというか動きやすいのは、
うん、
温泉コーディネート作りましょう、じゃあ作りましょう、で作ってからじゃあこうしましょう、なんだなっていうのはなんかわかる気がしますね。
いやー、なるほどね。
その要はやっちゃってる側はもうわかるじゃないですか、うん、そんな難しくないからと、
うんうんうん、
だからそれこそあのわかんない気持ちがわかんないじゃないですか、
うん、
っていうところはちょっとよくお話を聞きながら進めていかないといけないんだなって思いましたね。
はい、
そんな感じですかね。はい、うん、少し長くなりましたが、今回以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見ご感想はサイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想ご質問フォームよりご連絡ください。